瀬戸内人生玉手箱。
じゃじゃじゃん、来ましたね。
のコーナーですけれども、はい、第3週目はスマイルデンタル通信ということで、はい、本日のゲスト、医療法人社団、厚生会、サンシャイン歯科理事長でいらっしゃいます、松原博樹さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
歯といえばね。
歯といえば、
ずっとこれ一生持つもんで。
そう。
ね、虫歯がなくね。
そう。
過ごしたかった。たまにいるじゃないですか、もうずっと一生虫歯がない人とかね、
うん、
もう僕らの虫歯あるでしょ、
あります、治療
で何が怖い言うてね、歯医者が一番怖い、あの音が怖いんですよ、ウィーンとか言うの、もう先生がね、こう来るじゃない、
来ますね、
なんかね、もう身構える、体が硬くなる、ね、
あのカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタ
ね、あれが怖い、なんか何とかそれをしてもらいたいことを聞きたいよ今日、
ね、いろいろとね最近はその緩和の、ね、するためのケアもね、いろいろありますけれども、ね、で今回サンシャイン歯科の理事長でいらっしゃいます松原さんにお越しいただいたわけですけれども、はい、サンシャイン歯科はあの多比下町にあるところで、
はいはいはい、
よろしいんですかね、はいはい、こういろいろねホームページを見たりとか、うん、いろいろこう噂を伺うと、
はい、
なんか子供たちのケアもすごい熱心にされている病院で、単なる歯医者さんだけじゃないんです。
子供のケアってどういうこと？具体的にちょっと言って、
お母さんがまず歯治療したいですよね、
はい、いきますよね。
でももうちっちゃなお子さんがいると、はい、ほっとけないし誰かに預けないといけないしって、
はいはいはい、
こう簡単に歯医者さんに行けなくなったり、まあ、どの病院もそうですけれども、そ
う
でもこのサンシャイン歯科さんの方は託児があるんですよ。
え、専門のそのちゃんと見てくれる、
そう、保育士の資格を持ったスタッフさんがいらっしゃって、
そんなことないでしょ。
ないですよね。
ねえ、じゃあ安心していけるわ。
そう、
大変それで悩んでる人多いと思うよ。
ねえ、
ね、
そういった風な形だったり、まあ、単なる歯の治療っていうだけじゃなくて、そのなんかいろいろ周りにあるお客さんの声を
うまく反映して、
ね、
ニーズですね、
ですよね、されてらっしゃるということで、こういったこう歯医者さんをしようって思われたのはなんかこう最初思いがあったんですか？
いや、 やっぱりさっきね、おっしゃったように、はい、やっぱりドリルの音ってやっぱりみんなに嫌われる僕もねやっぱり人ですから、
はい、
嫌われるのはあんまり好きじゃないじゃないですか
好かれないですよね
じゃあ嫌われないのはどうするかって言ったら、はい、やっぱり虫歯になる前に虫歯にさせないのはどうしたらいいだろうって、
はーはーはー、
やっぱりそれにはやっぱり小さなお子さんのうちからちゃんとこうケアをさせていただいて、
そうですよね、
だからなってから治すんではなくて、うん、なる前に何とかしようっていう考えの発想から始まったんですよね。
逆ですよ、ね、これはなかなかいいですよ。
どうしても、
ね、ポジティブな、
行きたくない場所だから
一番ね、
そう、歯医者になるまで、
ね、ランキングつけたら何番に入ると思うよ
、ね、上位を占めそうな、
上位を占めると思う、
なんで虫歯がないならちょっとご遠慮したいなみたいな、ね、
そうそうそう、ちょっと痛くてもいいかみたいなね、
そうそうそうそう、
でもね、あけみちゃんこれ一生もんやからこいつは、はい、一生付き合わな、ね、できたらもういればじゃなくて差し歯じゃなくてマイ歯でね、マイデンタルで行きたいですよ、
どれだけ歯を残せるか。
でもね、いろんなこう職業あるじゃないですか、うんうん、その先生がなぜに、
うん、
なぜに歯医者さんを、
ああ、そうですよね、
ひょっとして小学生ぐらいで歯医者になりたいという人もいるかもわかんないけど、
うんうんうん、
そうですか。
いえ、
違う、
元はあの医学部志望だったんです、
はい、
医者になりたかったんですけどね、
は
い、そのなんか外科とかいろいろあるじゃないですか、
そうそうそう、あの外科の方に、
そう、なんかあれ
ちょうど僕は小学校の時に
ブラックジャックかなんかじゃ
ブラックジャックになったし、
おーっと
来た来た、
それからあの財前五郎の
財前五郎、はい、白い巨頭、
白い巨頭です、
ね、あれよかったね
そうなんです、
あれさ、タミヤ二郎もよかった
けどね、憧れました、すごい憧れました
すごいね、知ってます、
知ってますよ、あ、でも私は原作の方じゃない、唐沢俊之さんの、
あれもよかった、
ね、そうですね、
ね、
う
ん、あれもよかった、
読みました、読みました、
うん、なるほどね、
でもそこから歯科って、まあ、似てるようで似てないような気もするんですよね、ま
あ、あのちょっとセンターの試験が悪かったんで、
はい、
勉強不足
そうそうそうそう
一応挑んで見てみたんです
見ました見ました、
勉強もしたんでしょ、ちょっと足らんかった、
足らんかった、でまあ高校の先生から、お前歯学部の道もあるぞって言われて、
なるほどね、
でまあまあ渋々じゃないですけど、
渋々渋々や、何よ俺歯医者なりとないわ思いながら、でも受けたら受かりました、
行ってみたら結構面白かったっていう
ですよね、そんなもんですよ、開けてみたら玉手箱ですよ、
ああそうですよね、
それが人物と玉手箱、
本当ですよね、
そうそう、
何があるかわからないっていう、
一番何が先生その、 あの歯医者さんの、うん、僕ら全然わかんないですけど、先生があれっていうこと、面白さ興味、
あ、それはですね、やっぱりすごくやっぱり歯っての身近なんですよね、
そうです、
だから僕歯医者になってからやっぱりいろんな人のお口が あの形であったり色であったり歯並びであったりそういったことがすごく気になるようになって、でまあ一番気になったのが実はうちの母親だったんですけど
身近ですね。
でまあ母親は実はあの看護師をしてまして、でもう50代ぐらいで総入れ歯だったんですね。
それはやっぱこう、はい、仕事と
か。そうなんです。やっぱりあの夜中出て行ったりとか、はい、食事も規則になるし、だどんどんどんどん歯が悪くなっていってっていうことで、
うん、はい、なるほどね、はい、歯が一番出るんですね、はい、やっぱり、ね、
ですからやっぱりその歯にも寿命っていうのがあってですね、はい、やっぱりそれをこう長くこう伸ばしてなるべく自分の天然の歯で長く噛んでもらう
のが、するのがね、
どうしてもらったらいいかっていうのをすごくやっぱり考えるようになってきましたね。はい、
聞きましたか今ね。
自分の歯だとでも食べるのも楽しいですよね、はい、きっとね、見、ね、れば、はい、なったことないですけど、そうそうそう、
まあ、今最近インプラントって言ってですね、うん、あの本当に天然の歯と同じように噛めるものもできてきましたけど、うん、やっぱり天然の歯に勝るものは今のところではないですから、はい、
インプラントの画面が高いんでしょ、はい、値段的にも、
実はうちの僕の一番最初の症例が母親なんです、インプラント
あ、そうなんですか、
あ、なるほどね、
へ、インプラント実は私も興味があったんですけども、
はい、
高いな
、まあ、あれはまあいろんなあの理由があって高くはなってるんですけど、うん、やはりあの何といってもその人の命に関わるぐらいの危険なこともしますんでね、
はいはい、
それだけのまあ設備と費用がかかります。
そりゃそうですよ、
でも今ね、いろんなところでこう、はい、インプラントっていう名前を聞いたりとか、はいはい、ね、するので、はい、ちょっとずつ私たちの中にも広まっている気はしますけどね、は
い、僕の知り合いでもいますよ、やっぱりやって、うん、でそれで良かったってやつもいますしね、やっぱりね、うん
う
ん、
ね、こう歯が綺麗になると笑顔も綺麗になりますし、
そうそう、人生が変わる、
ね、
うん、そうです、
性格も変わりますよ、
はい、
うん、本当 ね、
それは
ね、落ち込んでる気持ちがやっぱり歯並びがいいとか、はいはい、顔見るのが朝鏡見ても楽しいじゃないですか、はい、
そうですね、
綺麗な笑顔、本当スマイルですよ、
はい、ですよね、
キープオンデンタル、
とにかく子供のうちからそういう虫歯にさせなければ歯も白くなりますし、
はいはいはい、
それから矯正治療ってありますよね、
はいはい、
あれも子供のうちからやっとけばあのそんなに歯を抜いて矯正とかいうんではなくて、あのそのままの天然の歯を並べることで矯正できる可能性も出てくるんですね。
すごい、
あの素朴な疑問なんですけども、はいはい、あの昔ですね、はいはい、ちっちゃいうちに矯正をすると、はい、大人になると戻ってしまうって聞いたことがあるんですけど、はいはい、今はそういうことはないんですか。
その可能性はあります。
あ、
はい、その可能性はありますから、うん、あの正しいポジションでずっと歯を噛んでいただけるようにですね、うん、あのトゥースポジショナーっていうマウスピース型のその歯をの歯並びを維持する装置もあるんですよ。それをちゃんと入れていただくことによってはい、ずっとその歯で維持できることができるんですね、はい、であの歯並びっていうのは単純にその歯と歯の噛み合わせで決まってるんではなくって、うんうん、その顎の動きであったりとか、はい、顎を動かすための筋肉であったりとか、うん、神経であったりとか、うん、そういったものでこう歯が徐々にこう自分 の、 その、 あの歯の大きさもありますけどね、はい、そういったもので決まっていくんですね。
なるほど、
うん、なのであのどうしてもその強制的にこう並べてもその元の位置に戻ろうっていうのがこれが自然の働きなんです。
あ、そうか、肉体はね、
うん、
そうなっていきますよね。
だからそうさせないようにするためにそのトゥースポジショナーっていうマウスピースを使ったり、まあ、ちょっとこういろいろあるんですけどね、それはそのためそれをするためのものはね、まあ、一つはそういうものがあるっていうことです。
先生、
はい、
職業柄ですね、はい、これも聞いてみたいんだけど、はい、やっぱりこう歯医者さんですからね、うん、例えば好きな芸能人とか歌手とかいるじゃないですか、うん、やっぱり歯見ますか。
見ますね。
いますね。
いますね。
先生が主に
歯と歯茎を見ますね。
あ、歯と歯茎。
はいはい。
あ、私
汚い。
うん。歯茎下がってるんですよ。
あの年寄り
歯磨きを力入れすぎらしいです。
あ、俺もそれ言われた。
うん、歯茎が下がってるって。
ゆっくりゆっくり長く磨いてください。
そうそうそう、もう世話しないんです私。うん、
ね、
朝が
バタバタしてる。
そう。
いや先生それでね、
はい、
その歯茎と歯を見られて、はいはい、先生もあこの芸能人は綺麗な歯やなって方なんか浮かぶ今いらっしゃいます。僕ら知ってる有名人ね、著名人。
それは東美樹さんじゃないんですか。
芸能人は知らないんですけど。
東美樹さん、
芸能人は歯が命って昔
は知らない
も
んね。
でもあの一般的に皆さんあの歯の白さばっかり気にされるんですけど、うん、歯の白さっていうのは、はい、結局その歯茎のピンクとのコントラストですごく綺麗に見えるんですよね。
なるほど、はい、
だから、あの歯茎がピンク色の方がやっぱり美しいですよね、歯の白さもね。
マジで俺まだ、
すごい、すごい綺麗です、すごい綺麗です。
まあ、マジです
ね。全然もう
60歳、
いやいや、
よかった。歯が強いんでしょ多分僕、うん、 と思いますよ。ですよね。うん。奥は結構虫歯あるんやけど、前はまだマシやから。
よかったですね。
そのいらん
だけ素敵な人生送れそうですね。
個人的にやるややめよ。
そうですよね。
これ公共の電波なんだから。
でここでちょっとブレイクタイムということで、
ね、一
曲お伺い聞いた後に、は
い、
またじゃあその綺麗な歯を保つにはどうしたらいいんだ、そうそうそう、
具体的に、
ね、っていうことを ねお伺いしていきたいなと思っております。はい、ではここでですね、福山雅治さんでビューティフルライフをお聞きください。
美しいあなたといるとまだやり直せる気がするんだよ。許すことでしか変えられないこと知ってる、その心のそばで誰もが見ている笑顔と自分のすべて信じきれるほど無邪気じゃいられなくて、疑いながら乗り切れるほどこれからの旅はたやすくはないってわかってるから、美しいあなたといると生まれ変われる気がするんだよ。信じることを選ぼうとする心のそばで迷っているあなたが好きで探し続けるあ
なた。なぜ人間は、
はい、
ねえ、これも本当古典的な質問かも分かりませんけど、
うん、
なぜ虫歯になるの？
そう。
ならない人なんていないですか？
そうですね。ただ、もちろんいない人も、ならない人もいます。
でそれはもう、パーセントから言ったらもう、1% とかも、もっといいか。
低いと思いますね。
その違いっていうのは生活習慣ですか？
はい。まあ、それも大きく関わってると思います。
うん、
で、もともとその、なぜ虫歯になるかって言ったら、なんか、言葉遊びではないんですけども、うん、虫歯菌がいるから虫歯になるんですね。虫歯菌がいないと虫歯にはなりにくい、
はい、
ならないということなんです、
はい、虫歯菌ってどうして発生するんですか？
もともと人間って生まれた時は虫歯菌は持ってないんですね、
う
ん、
はい、クリーンな状態や、
そうなんですね、
真っ白毛や、
はい、
ね、
うん、そうなんです。ただその虫歯菌がある時期にですね、周りで生活している大人の方から
感染
赤ちゃんに移されちゃうんですね。
そうなんですか。
キスするやん赤ちゃんがに。
するする。
可愛いってキスする
やん。ごめんなさい、知ってました。
と、は
い、
言ってるわけや。はい、
でもそんなに言われたら怖くてキスできないじゃないですか。はい、
ただキスされてもですね、その その、 あのキスをした大人の方が感染源というか、はい、あの虫歯菌を持ってなければ別に問題ないわけなんです。ただ残念ながら、まあ、現在日本人のですね、はい、90% 以上の方がですね、
持ってる
虫歯菌を持ってると言われてるんですね。
はい、その虫歯菌をじゃあ、はいね、
予防する、
そう防ぎたい、
はいはい、どうしたらいいのか、
そうですよね、
はい、それとレクチャーしてもらいたいですよね、
うん、そうですね、だからまずはそのどうしてもその家族で生活してますから、はい、あのどなたか一人でもですね、あの虫歯菌をたくさん持ってるとあの赤ちゃんに移しちゃいますから、はい、そのご家族の大人の方あるいはお兄ちゃんお姉ちゃんが一人一人は気をつけて赤ちゃんに移さないように、はい、自分自身が虫歯予防する、
はい、
虫歯菌のレベルを下げておくっていうのが大事ですよね、
はい、ということはやっぱり歯が痛くなくても定期的に歯医者さんに行くべきですよね。
そうですね。
行かないですからね。はい、
そう予防歯科ってやつですね。はい、
そうです
ね。そうですよね。
そうです、そうです。
痛くなっていくやん、みんな。痛、はい、たたたたたたって、はい。それでも遅いわ。
はい。はい、だから、あの、虫歯菌がいても、虫歯を発症させない程度の虫歯菌だったら問題ないんです。
はい。
ただ、その数が増えてしまうと、
もう、
さっき言われたような形になっちゃいますんでね。
ね。はい。それはもう手の施しようがなくなってくるから、ね、う
ん、最近よくあのキシリトールのガムとかを噛むと、
はいはい、
歯がきれいになるよとか、はい、その虫歯予防になるよっていうことを、はい、まあ、時々耳にするんですけども、はい、そうそう、キシリトールは本当に効果があるんですか？
最近あの非常に注目されてますね。
で、
虫歯菌予防としてはですね、あのフッ素っていうのが、はい、
フッ素 ね、
あの前から昔からあの
非常に、はい、フッ素のなんかでありましたよね、
はい、
歯磨き粉ね、はい、ありました、はい、ありました、は
い、でそのフッ素っていうのがですね、そのまずその再石灰化作用って言ってですね、うん、ちょっと難しい話になって申し訳ないんですけど、
ね、
はい、1回歯が溶けてしまったものを、はい、唾液っていうのがあの唾ですよね、
唾、
あれがその、歯の表面に元に戻す働きがあるんですね、
は
い、でさらにフッ素があるとそれを助けてくれるっていう働きがあるんですね、
はい、唾の効能とフッ素の力やね、
はいはい
はい、
そうですね、
はい、
でただそのフッ素だけではなかなかその虫歯予防ができなくて、
はい、
その虫歯菌のそのものの力を弱められる、
はい、
まあ、食材であったりとか、はい、食品がないかということを探したところがキシリトールが非常に効果があることが分かったんですね。
それはいつ頃発見されたんですか、
は
い、大体
キシリトール自体はですね、本当にもうあの第二次世界大戦の前から使われたものなんですよ。
一般的に僕らが使用するようになったのは、
キシリトールはあのその虫歯予防のために使ってたんではなくて、
はい、
砂糖の代わりの代用糖として使われたんですね。
あ、なるほどね、
はいはい
はい、甘みがあるけど
でも
お砂糖よりはカロリーも低くてっていうことで糖尿病の薬とかにも使われるんですね。
おっしゃる通りです、うん、
で料理にも使えるわけ、
はい、そう
ですよね、
はい、であの微量ですけどもその天然 その食材の中にも含まれています。例えばイチゴとかですね。
あ、そうですか、
含んでるものもあります。
はいはい、えらい勉強だ
ね。本当にね。
理科の授業を受けてるような。
確かに確かに。
ね、はい。
へえ。
それがまあ、はい、一般的にその食材とか、
はい、
まあ、一般的に僕らよく食べるガムです
よね。そうですね。
それに行ったのが1900、
はい、90年代の後半ぐらいからじゃないかと思うんですけどね。僕が知ってるのはね。
もう20年ちょっとぐらいですよね。ということは、
はい、
ガムはいいんですね。今市販されてる、
はい、
まあ言ったコンビニで売ってるあれを、
ね、
結構日常噛んでるのはよしですね。はいはい、
だからキシリトールのこう直接的な作用と、はい、プラスガムを噛むことによってこう唾液がたくさん出ますから、はい、それであの歯の表面を洗い流して虫歯になりにくくしてくれるって言われてるんですね。はい、
僕もう一つ聞いたのがね、はい、ちょっとそれでいいけどね、はい、老眼にもええやって。
え、
ガムを噛むのは骨に刺激さすから、全身使うやんな、全体を、
ね、はい、
目のこの辺の筋肉を使うからいいらしいよ、はいはい、で脳も活性化するから。
そう、脳が効きますね。
だから考え、だから最近よく噛んでたら、はい、ちょっとなんかしんどいなと思うときに動かしてるやろ、
うん、
またなんかねひらめきができてくる、
はい、
黙ってるよりはねなんかね噛んでる方が、
うん、なるほどね、
歯にもいいってことやから
ね。
あの、キシちゃん、
キシちゃんなかなかすごい成分っていうのが分かったんですけれども、はい、どのぐらい虫歯予防に効果があるんですか？
はい、キシリトール自体はですね、はい、抗生物質みたいに菌を殺すとかいうことはしないんですけども、うん、
はいはいはい、
キシリトールとあの砂糖の化学式が非常に似てまして、うん、バイ菌はその砂糖が入ってきたと思って喜んでですね、はい、間違えてそれを分解して自分のエネルギーにしようと取り込もうとするんですね。
勘違いして、
はいはいはい、ところがそのバイ菌自体はその、虫歯の原因菌ですね、
はい、
それ自体はそのキシリトールを分解する酵素を持ってないので、
はい、
で自分のエネルギーを消耗して自ら死滅していくっていう形なんですね。
は
い、 ですから、よく言う、耐性菌みたいなのができにくいというふうに言われてるんですね。抗生物質は選択的に菌を殺していきますから、それに対する対抗する菌が生まれてくるんですけど、キシリトールにはそれが少ないというふうに言われてます。
すごい、
はい、すごい
やったな、こいつは。
キシリトールすごい。はい、
改めてキシリトール君にこうちょっと感謝しますよ。
本当にね。
ねえ。
キシリトールといえば、そのガムが一般的ですけども、最近ガム以外のチョコレートだったりとか、はいはいはい、アイスクリームとか、いろんなものに入ってたりしますが、はい、ガムじゃなくても別にいいですか？
はい、いいと思います。キシリトールがお口の中に存在するってことに関してはいいと思いますね。
それと、もう一つ聞きたいんですけど、はい、毎日ガム噛んでもいいんですか？
もちろんです。そちらの方がいいと思いますね。
一日噛んでても、噛めるような環境だったらいいわけですか、
はいはい、はい。しっかり噛むということが、さっきベネさん言われたような、はい、いろんないい効果をもたらしますので、
ね。あ、そうか、相乗効果ですね。はい、はい。いろんな意味で。
でも、ただですよ。
はい、はい。
ガムを噛んでれば虫歯にならないという話ではないですよね。
ないです。
はい。もちろんです。はい。
そんな美味しい話はなく、ちゃんと、
そりゃそうです。
歯磨きもして、
そうそうそう。
さっき言われたように、歯科医院さんに行って、専門的なケアを受けていただいて、歯磨きもお家でして、で、フッ素も使って、キシリトールも使うというふうなですね、本当にこう、いろんなものの相乗効果で、虫歯予防が達成されると思ってます。
予防ですよね。はい、
そうですよね。
いや、ほんまでも、痛いから行くんじゃなくて、本当に、定期的にね、年取ればこれ取るほどまた行った方がいいんでしょうね。
そうですね。
絶対
です。
はい。対応あらんと。
はい。
そう。皆さん。どうしてもね、なりそう、体になって足が遠のきそうなんですけれども、はい、でもね、先ほどおっしゃったように、虫歯になる前から治療すれば、
そう
あんなガーって去ることもないし。
ないない。
ね、
まめにやっぱりちょっとね、めんどくさいかもわかんないけど、まあ、ちなみに、はい、まあ、今正常としたら、どれぐらいの頻度で、
はい、そうですね。
例えば、一月に1回がいいのか、二月に1回がいいのか、三月に1回がいいのか。
専門的なクリーニングですか。
そうですね。
そうですね。大体、まあ、3ヶ月から半年に1回ぐらいって言われてますね。
あ、そうですか。
はい、ただ、その虫歯になりやすさとか、あるいは歯周になりやすさっていうのは、人によって全然違いますし。
あ、はいはいはいはい。年齢でも変わってきますよね。そうですね。加齢とともにね。う
ん、だから、それは、専門的なプログラムを、きちんと、かかりつけの歯医者さんを見つけて、
はい、
組んでいただくことが大事だと思います。
わかりました。
はい、
じゃあ、専門医が。
どこの歯医者さんに行っても、はい、そういう虫歯できましたじゃなくて、はい、予防歯科できましたって行けばいいんですか、
は
い、
そうですね、まあ、お電話で予約する際にね、
はい、
問い合わせをしてですね、はい、そういった専門的なプログラムを組んでいただけますかって言って、
は
い、聞いていただけた方がいいと思いますね、
はい、賢くなった、
はい、ね、今日なんか美味しい話をたくさん聞かせてもらって、ね、
そうそうそうそうそう、
ねえ、ね、
いや本当たまには行かなくてダメですよ。
そうですよね。
予防しましょう。何でもそうですよ。
そう、
言葉の先の杖みたいなもんですね。
そうですね、
ね、したら、
そうですね、はい、次回はですね、はい、5月の20日にまたスマイルデンタル通信ということでね、
サンシャイン早い。
いろんなお話をまたね、
はい、
先生の方から引き出していこうと思いますので、その歯に関するお悩みとか、
ありましたらね、
なんかどう、なんかね、したいよとか、こうしたいんだけどとか、
そうそうそうそう、
もう虫歯に関わらずいろんなことを、メッセージいただきますと、
ですよね、クエスチョンでいいですからね、
うん、
はい。
いろんなことに対応してくれそうな
先生
なので、
先生がちゃんと答えていただけるんで。
ね。
はい。
ぜひ。で、またですね、Facebook の方にまた、後でアップをしておきますけれども、はい、サンシャイン歯科さんのホームページ、
はい、
と、あと、Facebook ページがございますので、そちらの方で、また無料のメールの相談室みたいなのもあるようなので、
で
ぜひね、そういったものを、詳しくはそちらをね、覗いてみてください。
人生相談しようかな。
答えてくれますかね。
先生に。
ということで、ここまでのゲストは、医療法人社団厚生会サンシャイン歯科理事長でいらっしゃいます、松原博樹さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。は
い、来月もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
以上、スマイルデンタル通信でした。